ネマアイラジオ、先読みシネマ情報。先読みシネマ情報、このコーナーでは近日公開および現在公開中の作品をシネマ業界の方より作品の見どころや楽しみ方、上映情報などをお聞きします。今夜は N グローイングの大谷さんにスタジオにお越しいただきましたよ。大谷さん、こんばんは。
こんばんは、
よろしくお願いします。大谷さん、今夜はどんな作品ご紹介いただけますか？
はい、今回紹介する作品は8月19日金曜日から公開のサバ缶です。
お、サバ缶、
はい、
私の家にもありますよ。水煮でしょ、味噌煮でしょ、醤油で炊いたやつでしょ大好きです。ちょっとマヨネーズ垂らして、ね、一味かけたりとか美味しかったりするんですけどね、はい、保存食と思ってもすぐ食べてしまうんですけども、ね、あのサバ缶がなんと映画のタイトルになったということ で、はい、今日ちょっと番組のオープニングで夏休みの話なんかもしたんですけど、うん、実はこの作品につながるお話をと思ってオープニングでお話ししました。缶詰のサバ缶も好きですけど、私映画のサバ缶もめちゃめちゃ好きです。
ありがとうございます。
味噌に水に醤油にを超えてもしかしたら第1位は映画のサバ缶。
いや、ありがとうございます。
はい、始まってすぐに草なぎ剛さんのナレーションでスタートするじゃないですか、はい、あそこでもう心をわしづかみにされて、ちょっとラジオを聞きの皆さんに、私ちょっと草なぎ剛さんの声はできないんですけど、そのナレーションをケイちゃんバージョンでやらせてもらってもいいですか？
ぜひお願いします。
はい、歩く、一歩ずつ前に進む、なじみの道をまっすぐに、時には迷いながら、あの季節の中を私は歩く、木漏れ日が降り注ぐ道を、一人で、そして二人で、忘れられない季節の中を私は。で、物語始まるんですよね。
いや、ありがとうございます。本当に素晴らしいですね。
めちゃめちゃ良かった。もうその時点で私、草なぎ剛さんの声めっちゃ好きなんですけど、はい、なんかいつの日かどこかを歩いていた自分がこの映画の中に登場するんじゃないかという思いに一気になって、そして夏休みが描かれるわけです。さあ、改めまして映画、キヨちゃんの中でサバ缶第1位の映画サバ缶どんな作品でしょうか？
はい、サバ缶は2人の少年によるひと夏の思い出を描いた青春映画になります。
うん、
はい、物語は落ち目の小説家佐田が幼少期に思いを馳せるところから始まります。
うん、
はい、舞台は80年代の長崎。小学5年生の久田が喧嘩っ早いが愛情深い両親や弟と共に幸せな毎日を送っています。
いいですね。
はい、である日クラスの借り物竹本に誘われまして、初めての家出に繰り出すと、
うん、
はい、その忘れられない大冒険の末に2人に待ち受けるある事件とはという物語になります。
はい、
はい、
ひさちゃんとたけちゃんの大冒険が始まるわけです
よね。そうなんです、そうなんです。
大人からすると大冒険でもないのかもしれないけれども
うんうん、うん、
こんな大冒険あったなっていう、
そうですね、
なんかこう本当に懐かしい自分の思い出が映画館で上映されているような気持ちに誰しもなるような思いを馳せる素晴らしい映画なんですけど、
うん、
その前にひさちゃん、
はい、
の家族の話も、
はいはいはいはい、
ぜひぜひその、
はい、
素敵なお父様とお母様と弟様がいらっしゃるんですけど、
はい
は
い、
私もめちゃくちゃ面白くて、
はい、
隣の人に申し訳ないんですけど、お腹抱えて椅子から落ちる勢いで笑いました
いや、このね、本当に両親がね、いい味を出していて、小野真知子さん演じる久田よし子お母さんと、
はい、
竹原ピストルさん演じる久田広重さんね、この2人がね、本当に掛け合いが素晴らしくて、
はい、
はい、
もうあの久ちゃん的に言うと、お母さんは怒らせると長崎一怖い母ちゃんいや、もう絶対長崎一怖いと思うい
やいや、そうですね、あれは怖かったですね。
あの、はい、いい加減にしいや言うて兄弟喧嘩始まると、うんうんうん、
はいはい、
いい加減にしいや言ってるお母ちゃんのはたくのが一番強いってで、家族の中で一番お母ちゃんを痛い、うんうんうん、からはたかれて痛がってるのがお父ちゃんっていう嘘やんと思って、いやいや、
うん、
あのボーナスの下りあったじゃないですか、
はいはいはいはい、
夏のボーナスね、
うんうんうん、
あの時にお母ちゃんがお父さんに、なんで夏のボーナス2万とビール券ってなんでお米ぐらいもらってきやみたいなことを言った時に
ありましたね、はい、
あ ビール菌ってなんねって言った時にもうタンクトップの竹原ピストルさんお父さんがもう言うなよみたいな
体そうですよね。ああ見えてすごい映画の中で可愛らしいね。はい、ところで
そういう愛情深い、はい、こう昭和の家族を描きながら、うんうんうん、まあ、クラスの中でずっと仲良かったわけではない、うん、お友達から急に誘われて、はい、まさかの大冒険に繰り出すってい う, そ う, です、ね、はい、なんか思い出すと夏休みとかその小学校の時を思い出すと意外とね大人になって振り返ると、うんうん、一番仲が良かった友達とはこう写真を見ているのでずっと覚えてる気がするんだけど、はい、心の中にある思い出を蘇らせようとすると名前何やったっけ、いつもあのチェックのスカート履いてたあの子、あの子のなんか横顔好きやったわみたいなのが蘇ったりするもんやなっていうのもすごい気づきましたね。
そうですよね、やっぱこういうね小学生のっていうところを見る時に初めてこう引っ張り出してくるとか記憶が掘り起こされるというかね、う
ん、で私あの草なぎ剛さん の, その、ナレーションでスタートしますとご案内しましたけど、はい、映画を彩ってるのはその小学校5年生のたけちゃんとひさちゃんなわけですけれども、はい、この2人がもうみずみずしくって本当に素晴らしかったですね。
2人とも実は映画デビューなんですけれども、
あ、そうなんですね。
はい、それでももうね、もう 何本目かなと思うぐらいの安定感と、
うん、
はい、
いや本当にこの街で生まれて育ったんだろうなっていう自然な感じと、
うん、そうなんですよね、
こう演技をしているっていうより、うん、そこに存在しているっていう感じがすごく伝わってきて、どうやって見つけてきたんだろう、どうやって選んだんだろうってすごく思いましたね。
はい、
これ実際でも、はい、監督さんのこう懐かしい思い出みたいなのってやっぱり入ってるんですかね。
そうですね、実はこの監督の方が過去に経験したことをもとに今回の作品につながっていくという形になっておりましてですね、
多分私同世代だと思います。
そうですよね、まさしく、うん、同じ世代に生きていた
小学校5年生の時に、うん、クラスの男の子に誕生日プレゼントであげるものは筋肉マン消しゴム金消しって
、ね、劇中にも出てきますんでね。
そうなんですよ、はい、で分かんないからヒーローが筋肉マンを買ってあげると、うんうんうん、筋肉マンは持ってんねんってめっちゃ怒られるん
です。優しさが、
はい、あとテリーマンとラーメンマンしか知らないねんけどそれはもうみんな持ってんねん、もっとレアなやつ買ってこいよとかって言われるのとかすごい懐かしくて、まさに私が小学校5年生の時の夏休みはこんなんだったんだろうなって、ま、ちょっとねあのお母ちゃんお父ちゃんのキャラは違いますけど
いえいえいえ、はい、
ね、
えそうなんですよね。でブログから始まり、
うん、
本当は一度ラジオがラジオ小説として今回の物語が作られるはずだったんですが、まあ、いろいろとあって映画につながると、はい、でその際にラジオ小説のナレーションをしていたのが草薙さんになるということですね。
あ、そうか、一回そのラジオでお届けするときにナレーションとしても草薙さんが喋っていらっしゃったっていう、
はい、はい、そうなんです。
いや、草薙剛さんがこう淡々とナレーションしてる作品ってもう喋り出した瞬間にその番組だろうとその映画だろうと、うん、もう絶対最後まで見るっていう、うんうんうんうん、もう なんだろうな、囚われてしまう、 そんなところがあって、でもその後のもう本当の夏休みが子供たちの正直ね、草薙さんと子役の子がすごい似てるわけじゃないのに、再び草薙剛さんが大人になって、出てくるでしょ、
はい、
その時にあ、変わってない子供の頃からって思ったらすごく嬉しくて、
うん、
前半の家族のシーンでは爆笑してたのにもう後半はもう号泣で、
うん、
なんか言葉って大事だなとか、伝えることってすごく大切だなとか、好きすぎて、寂しくなったりするぐらい 本当に好きっていう気持ちがそこにはあったんだなとか思い出して、私今後多分サバ缶カチャって開けるときにちょっと泣くかも心の小さな箱が開いて一緒にカチャって開いて、あの時冒険しないよねってなるかもしれないぐらい、
ね、これから見る方ももうね、見てしまったらサバ缶開けるときに泣いてしまうかもしれないですよね。
いや最初ね映画のタイトルでサバ缶って正直思ったんだけど、もうサバ缶業界の中で私の中で1位になってしまったので、もう今後サバ缶を食べるたびに映画を思い出すみたいな。
ありがとうございます。
カチッと来た時に味噌煮かって思うんじゃなくて歩く一歩ずつ前に進むみたいな気持ちに絶対なるんじゃないかなって。あとまあちょっとあの歌を歌いたくなるとかね。
あ、はいはい、劇中でね、
はい、
サバ缶の歌が
サバの歌もあるし、はい、あのお父ちゃん役の竹原ピストルさんはもちろん歌が上手でいらっしゃるので、はい、歌ってるシーンとか、うんうんうん、なんかお父ちゃんかっこ悪いのかかっこいいのかわからないっていうあのリアルな感じが、やっぱりお父ちゃんかっこいいって、うんうんうんうん、でお母ちゃん怖いんだけどやっぱり優しいっていう、なんかそういう本当にリアルな昭和の時代が描かれていて、うん、昭和を懐かしいと思わない世代の方たちにもぜひ、
はい、
あのサバ缶開けたらこの時代が蘇るぐらいの
そうなんです、
はい、体験になると思うのでね、うん、いや本当映画館に足を運んでいただいて、あの帰りあのスーパーのサバ缶がなくなるぐらいの現象をリスナーの皆さんの力で起こしていただければ幸いだなと思います。いやもうぜひあの夏休みに見ていただきたい素晴らしい作品、映画サバ缶、改めましていつからどちらの映画館でしょうか。
はい、8月19日金曜日から神戸ではキノシネマ神戸国際、東宝シネマズ梅田、東宝シネマズ2条他で公開されます。ぜひ劇場のホームページなどでご覧いただければと思います。
はい、ビール券ってなんね、米もらってこいねここでもう一回映画館で大笑いしたいと思います。さきよみシネマ情報、本日は N グローイングの大谷さんに映画サバ缶ご紹介いただきました。大谷さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマアイは信頼と人情あふれる映像制作会社です。45年を超える歴史を大切にしながら今を未来へ伝えています。日常を素敵な映画のワンシーンに、シネマアイはあなたのドキドキワクワクを切り取り、オンリーワンの作品作りを追求しています。
シネマアイラジオ、目の付けどころがシネマでしょ。続いてのコーナーは目の付けどころがシネマでしょ、映像業界の様々なシーンで活躍されているという方のお話を聞いてみたいというコーナーです。今夜は先週に引き続き8月31日に神戸新長田にあります双葉学舎で18時30分から開催されます、ラジオ関西シネマアイラジオプレゼンツバトルオブシネマアイ by 明日授業参観行くから、こちらで熱く映画愛を語ってくださいますこの方に登場いただきます。自己紹介お願いします。
はい、神戸街角シネクラブの内屋敷保です。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。さあ、この8月31日のバトルオブシネマアイ by 明日授業参観行くから、明日授業参観行くからという、まあ、23分の実験的短編映画が、全国をねどんどんどんどんの公開が増えていってるという作品なんですけれども、はい、その監督である安田真奈監督のトークも楽しみながら、なんとロケ地である双葉学舎で上映も楽しむことができるというスペシャルイベント、プラスアルファ、まあ、映画好きなんだというバカばっかりいうメンバーがバトルを繰り広げるという第1部もアホジミシアホばっかりがっていうね、お届けする第1部のシネマイラジオ公開収録バトルオブシネマイ、そして第2部が明日授業参観から特別上映プラス安田真奈監督のトークショー、作品を見てから監督の話が聞けるという非常に貴重な機会となっています。
はい、
今日もで申し込めるんですけれども、これ映画のロケ地で上映が見れ、上映作品を公開するっていうこともすごく大きいんですけど、 実際ここで撮影したよって場所とかも見れるんですか？
そうなんですよ。この日特別にですね、実際メインの場面になった学校の教室の場面があるんですけれども、うんうん、その教室を1日開放して見学できるように、はい、双葉学舎の方がしてくれてるということなので。
なるほど、
はい、あここで撮られたんやっていうのを、まあ、映画を見る前でも、うんうんうん、見た後帰りでも見れるようになってますので、うんうん、もうちょっとね、普通の映画館で見るのとはプラスアルファというか、むっちゃお得じゃないかなと思います。
もう映画館で見たよという方にとってもこの日しか味わえない特別な時間と場所が共有できるって、それさ、写真撮影とかもしていいんですか？
そうですね、だいわゆるも聖地巡りですよね。
うわー、じゃあ先生の役をやってもいいし、で、双葉学舎の机と椅子って本当に懐かしい
そうですね、
ちっちゃい机と椅子なので、あそこに座って授業参加でこんなんやったなって後ろ振り見てみたり、あ、お父さんお母さんの役やってもいいですよね。
そうですね、
後ろに意味なく立ってみたりとかしてね、
ぜひともこうグループで参加して、はい、それぞれ役を振ってね、
本当ですね、
はい、カメラに収めてもらってもいいかなと。
田松くんどこ見てるんだとか言って前に行ってて書いてみなさいとか言ってみたりね。
でうまいこと言って監督に演出してもらえたりしたね。
あ、確かに須田真奈監督は早めに入られてね、ちょっと覗きに行った時に何やってんのってなったら
いらっしゃるかもしれません。
かもしれない、はい、確約はできないですけどね、はい、ぜひ本日まで、申し込み受付していますので、番組のラストにもう一度ね宛先メールアドレスもお伝えしますのでね、申し込んでいただければと思います。
ぜひぜひ。
さあ、そして先週告知をしました、来週も内屋敷さんに登場していただきまして、新ウルトラマンの話をしますっていう約束してるので、はい、しないと怒られるんで
いや、もうどこまで需要があるのか分かりませんけど、
いやでも、前回登場していただいた時、出演していただいた時は新ウルトラマンの上映前で、うん、予告編だけで、まあ、僕が予想するにはっていう話を
ですよ、ね、
全く見てないのに2週にわたって喋り尽くしたと、
はい、
その結果こうだろうと思ったのを実際見に行かれたわけですよね、うんうん、ちなみに内屋敷さんは好きな映画っていうかこだわりの映画って、何度も映画館に足を運ぶという癖があるように記憶してるんですが、
そうですね、
新ウルトラマンは何回ぐらい見に行かれたんですか？
新ウルトラマンは合計 3.5 回ですね
なんかややこしいよ
そのコンマ後が何やっていう話なんですけど、はいはい、まあそのコンマ後はもうコンマ後寝てしまったということで、誠にお恥ずかしい話なんです
が、それは、最後の4回目を見に行った時に、
3回目ですね
変態
で3回目見に行って要は 2.5 で終わっちゃったんですよ。だこれはよろしくないなと。
なるほど、
ちょっとこう自分的に納得いかないので、うんうんうん、でまた最後の時 のおまけ上映で、
はい、
テレビシリーズが1本上映後についてたんですよねメフィラス星人の回と、Z の回と、どうせ見たら2回とも見てしまうかということで、
はい、
この間 Z 音回見まして、1回丸々ちゃんと見ましたので、はい、最終的な 3.5 回ということで、
絶対に俺は嘘はつかない 3.5 回4回ではない 3.5 回
本当好き、どんだけ僕好きな映画でも寝るときは寝るんですよ。自慢じゃないんですけど、
はい、最前列だから寝てるの全然気づかない
そうです
、ね、屋敷さんはね、
たまに終わってから肩叩かれてお客さん終電ですよみたいな、
ね、なるほど、そのパターンもあるんですね本気で寝てるじゃないですか。予告編だけであれだけ語った内屋敷さんが実際に 3.5 回本編を映画館でご覧になったわけですよね、
はい、
そのあたり
答え合わせですよね、
うんうんうん、
はい、結論から先に言わせてもらうと、はい、意外と当たってたやんみたいな
俺意外と当たってたやん、
もうなかなか俺目の付けどころええんちゃうんみたいな感じでしたけどね、はい、この間お話させていただいたところの、まあ、なんていうのかな、結局ゾフィーでしたけど今回、はい、ゾフィー出ました、ゼットン出ました、怪獣というよりはちょっとなんか作り物っぽいですよねみたいな話もしてたんですけど、まあ、その辺も、結構当たってるというか、同じ体にアタッチメントで頭部を付け替えてるみたいなそのセリフの説明があったんですけど、あ、なるほどねと、こう生物というよりは生物兵器的なところの怪獣だったのかなみたいなとか、
はいはい、
そのウルトラマンのね、そのカラータイマーない云々に関するところとかも 何よりこれはあの言うてなかったんですけど驚いたのが、
はい、
あのあちょ最初から言うていいですか。
いいですよ。時間に限りありますけど、ね。
はい。まず驚いたのが、まあもう映画あのほぼほぼ終わってる時期だと思うんで、もう中増えてもいいかなと思うんですけど、うん、あの元々のテレビシリーズがあのウルトラマンのオープニングですよね。ダッカーンチョコチョコチョコーンって言ったあの極彩色のこの渦巻きの中からウルトラ Q というタイトルがまず現れて、
はい、
それが真ん中からボガーンと破裂をしてジャーンっつってウルトラマンのタイトルが出るっていう流れで、多分それ踏襲してくるやろなと思ってたんですけど、
うんうん、
まあ実際それありました。あ、来た来た、ウルトラ Q から出すんかと思ったら、まさかのシンゴジラ始まりだったんですよね。
ほ
ー、ウルトラ Q じゃなくてシンゴジラと出てそれが破裂してウルトラマン、あ、そのパターンできたかと、
うんうんうん、
ちょっとあの笑いました。
は
い、でそれに続けていきなりウルトラ Q の世界から始まるんですよね。でテーマ曲もウルトラ Q から始まる。今回なんていうのかな、そのファン的な視点のよくあのコミケとかのレベルというか、本当によくできすぎた。ファン視点の、リスペクト作品というところと、その映画作家としての作品としてのそのせめぎ合いみたいな、そういうところは非常に、バランスよくできてるというか、
うんうんうん、
これね、結構正直評価割れてる作品みたいなんですよね。
はい、
ネットとかの評価見てると、
うんうん、
絶賛してる人もいれば、もう大嫌いっていう人もいて、うんうん、極端なんですけど、まあ僕は大好きなんですよ。
大好き。
ただその作品として認めるというとまたちょっと違うというか、その辺が難しいところなんですけど、ぶっちゃけ文句言えばいくらでもできるところはあるんですが、
はい、
ただ、何やろ、その好きが勝つというか、
うんうんうん、
やっぱ好きというのが画面からもうむっちゃ伝わってくるんですよね、
うんうん、
というのはその、予告編創造大会の時に言わせてもらった、まあ、おそらくそのリスペクトの嵐だろうみたいな話もさせてもらって、はい、例えば偽ウルトラマンが登場するんですけど、それとウルトラマンが対峙するときに、ウルトラマンがチョップします。で、チョップしたけども当たりどころが悪くて、思わず、スーツアクターのフリア・ビンさんが巣に帰って、いててててっとやってしまったっていうのは結構有名な、オリジナルの場面があるんですけど、そこも再現したりしてるんですよね。わかる人はわかるというか、だからわからない人はわからないんでいいんだけれども、僕ら世代、ウルトラ世代が、もうあっちゃこっちゃでついプッと吹き出してしまうような、僕、映画ね、面白くても泣けても感動しすぎると泣くっていう癖があるんですけど、
はい、
今回はね、不思議と全然泣かなかったんですよ。
へ
ー、ずーっとニコニコしながら見てましたね。
あ、はい、
わかるわかるというか、
作り手と共鳴するっていう
ことですね。うん、そこまでやってくれてんの。あの藤井明子隊員、まあ、元のウルトラマンの、女性隊員ですけれども、まさか今回長澤まさみちゃんが巨大化するという、まあ、それもザラブが、藤井隊員を巨大化させてっていうのが今回、長澤まさみさんの役割に変更して、まあ、同じカット割りみたいな感じで、
うんうんうん、
それを再現してるわけですよね。
あの時のあの熱い思いを、
そこまでやってくれてるかと、そこはちょっと読めなかったなみたいな。
このような内屋敷さんの熱いトークをですね、バトルで生で見たいという方はぜひ8月31日バトルオブシネマアイバイ明日地上3階行くから、
はい、
神戸市長田双葉学舎で開催されるこちらのイベント、番組にメールでご応募いただければと思います。はい、
プレゼンター参加しております。
目の付けどころがシネマでしょう。今夜は NPO 法人神戸街角シネクラブの内屋敷田本さんに熱くお話しいただきました。
はい、
イベントもどうぞよろしくお願いします。
はい、お待ちしております。
シネマアイは信頼と人情あふれる映画制作会社です。歴史を大切にしながら今を未来へ伝えています。日常を素敵な映画のワンシーンに、シネマアイはあなたのドキドキワクワクを切り取り、オンリーワンの作品作りを追求しています。